はい、レディオ39です。この番組レディオ39は私管理の佐藤さんが毎回異なるゲストと異なるテーマでお送りしております雑談系ポッドキャスト番組です。はい、ということで、今回のゲストは先生です。
はい、どうもこんばんは。
はい、こんばんは。ということで、早速今回のテーマですけど、今回のテーマは追悼千葉雄介です。あのね、もう皆さんニュースでとか、まあ SNS とかでね、ご存知の人多いかと思いますけど、11月26日にね、バースデーのボーカルの千葉雄介さんが55歳で亡くなるというニュースがね、飛び込んできまして、非常にこう、ショッキングというか、びっくりしましたね、うん、正直言ってね。
まあね、心のどこかでは、覚悟してたことではあったけれどもね。
いざこう、現実にね、ニュースとして飛び込んでくると、なかなか、整理がつかないっていう人もね、いるとは思いますけど。で、まあ、この前ね、コラボをさせていただいた稲フラジオさん。の、ミッチーさんからね、DM いただきまして。
あ、そうなんですね、ミッチーさん。
ありがとうございます。ぜひ、千葉雄介さんの追悼ということで特集やっていただきたいということでね、リクエストありがとうございます。ということで、今日急遽、先生にも声をかけて、はい、追悼企画をとやらせていただいているということでございます。で、正直この前2周年、当番組2周年ということで、ちょうどね、ミッシェル・ガン・エレファント特集をやったばかりなんですよ。
そうですね。
そんな何ヶ月も経ってない、ですよね。
経ってないね。
うん。なんで、まあちょっと驚きを隠せないというか、なんだろうな、それより前のミッシェル特集をやる前にさ、先生とさ、なんだろう、多分荒履とか行った後とか、多分、エピソードだと思うけど、ちょうどね、その頃、荒履きにバースで出る予定だったんだよね。
ああ、そうだったね。
そう、で、急遽、そう、キャンセルになって、治療に専念しますっていう話を受けて、いや、残念だったねっていう話をして、いや、でも、いつか、きっと見れると思うよっていう話をしてたじゃないですか。
そうね。
で、俺も正直さ、今年なんかいろんなこう、なんだろうな、下山とか、岡村康之さんとかね、スピッツとかもいろんな、まあ自分の本当見たい人を見ていく中で、なんか来年は本当、来年の今頃って多分バースデーとか、ついに生、千葉雄介さんをライブで見れるじゃねえかなっていうのは、なんとなく思ってた節はあるんですよ。
そう、なんかね、衝撃も受けたし覚悟もある程度していたんだけど、俺も未だにまだ見れるような気がしてるからね。
で、なんだろうな、まあちょっと、まあ今日もちろんその追悼なんで音楽もかけるんですけど、なんかね音楽以上に少しこう喋りたいというかコメントしたいこともあってね。特に今年っていろんなアーティスト亡くなったと思って言ってるんですよね。坂本龍一さんも今年でしょ。
そうだ。
あとは近いとこだと菅さんも亡くなった。相葉勝の爆竹の桜井さんか。
ちょっと衝撃だったよね、桜井さんもね。
でこうたくさん亡くなっていく中で、まさか
幸宏さんもか。
あ、そうだね、高橋幸宏さんね。
鮎川さんも。
あ、そうだ、鮎川さんも2月だよね。で、あと、あれ、パンタさんも今年か？
そうだな。あと近いとこだとさ、本当に直前にポーグスの人もね。
ああ、そうですか。
なんか、本当に惜しい人がいっぱい亡くなる年があったね。本当にたまたまなんだろうけどさ。
まあね。で、なんだろう、パンタさんとかさ、山口不二雄さんとか、僕好きなんですよ。
好き。
まあ、藤尾さんもパンタさんも亡くなっちゃったんだけど、その二人も結構僕のヒーローだったから、亡くなった時結構ショックはショックだったんですけど、なんか今回の千葉さんっていうのは、本当リアルタイムでこう、夢中になったというかね、僕らが、中高生とか10代の頃に。そういう見てた人がこう、亡くなるっていうのはちょっとね、正直気持ちの整理が結構つかない部分がね、ありますね。パンタとかやっぱ、藤尾さんとはまた違ってね。
そうだね。まあ、音楽活動はしてたとはいえさ、
うん、
表舞台からある程度去ってて、なんだろう、過去の作品を後追いで聴いてるような人たちではあったじゃない。
そうね。うん。
千葉なんかはね、もろだもんね。だから中高生の時の思い出の中にさ、
うん、
まあ、大学とかもそうだけど、
うん。
うん、リアルタイムの千葉祐介が生きてたんだよね。
そうね。
ミッシェとか。
うん。
まあ、でもあれですよ。俺ちょっとね、今日ね、
うん、
俺とかでちょっと決めてんのは、
うん、
泣かずに、かといって茶化さずに、ちょっと淡々と行こうかなって言って。
じゃあ、音楽番組だから曲かけましょうよ。追悼だしね。
だね。じゃあね、うん、まあ、僕はごたむに漏れず、ミシェル・ガン・エレファントが本当に大好きな人なんですけど。
ね、人生を狂わされたってね。
あれがなかったらもうちょっといい人生歩んでたかもしれねえな。
ダメですか。
いやー、あんなもん聞いちゃったからさ、ロックがロールし始めてしまってさ。
ロックがね、ロールし始めちゃいますよね。あれを聞いたらね。
ね、まあ、というところなんだけど、あえてちょっとね、ミッシェルじゃない曲から行こうかなっていうところで。
ね、千葉さんも本当いろいろやってますよね。やってましたよね。ミッシェルとバースデーとロストのイメージが強いけど、いろいろやってんのよね。
そう、ね、ちょっとじゃあ、2曲、
うん。
ずつ、まあ、紹介しつつなんですけど、じゃあ最初に、お聴きいただきたいのが、1曲目、カナリア鳴く空という曲で。
うん。うん、
演奏が東京スカパラダイスオーケストラですね。うん、なんか、この時なんか三部作みたいな感じでさ、奥田民生と、あとオリジナルラブの人と、ドライヤスケの人のね、ボーカルを変わる変わる撮って3枚連続みたいな感じでさ、
うん、
出してたのうちの1枚なんだけど、これがまたかっこいい曲でさ。
そうね。映えるよね、ボーカルが。
うん。
うん、
ね、結構ボーカリストとしての千葉祐介がすごく見えるなっていうかね。
そうね。うん。
私とかもこの違うからさ、純粋にボーカリストとして
のか
っこよさも見えるし、ね、あとね、名優金ちゃんとの共演ですからね。
萩本欽一さんじゃないですね。
違う、そう、
金ちゃんといっても、
金ちゃんスカパラのね、ドラマーのね、茂木欽一さんっていう人がいるんですけども、
うん、
まあ、もともとフィッシュマンズでやった人なんですけど、
お
フィッシュマンズで、もとミッシェルがね、共通点があるのは、明治学院大学っていう、
そうですね、うん、
やってまして、
うん、
まあ、多分そこからの知り合いなんじゃないかなと思うんですけど、年も近い。
同時代ぐらいなのか。
うん。
うんうん、
あと今日は、金ちゃんが56歳の誕生日だったよ。
あ、じゃあ本当に、同い年っていうか、一個違いとかなんだね。あるとしても、うん、
まあそんなところのね、
はい、
あとまあちょっと大学関連のこぼれ回しはまたちょっと後でさせてほしいんですけど、
はい、
あとでもう一曲がですね、パフィーの誰かという曲をお願いしたいと思ってました。うん、
これはね、パフィーですね。全然俺関連性が分かんなくて、これ、
うん、パフィーなんだけど、
うん、
パフィーの声なんだけど、で演奏もこれ違うんだけどさ、
うん、
演奏もバースデーじゃないんだけど、でも聴いたら、あ、千葉さんの曲だなってわかるんだよね。
おお。
で、さっきのカナリア鳴く空と逆でさ、
うん、
ボーカリストとしてというよりは、ソングライターとしての千葉祐介は、ちょっとこれで純粋に聴きたいなと思って。
おほほほ、2ですね。選ぶとこがね、うん、はい。
これね、後にバースデーもセルフカバーするんですけど、ね。
ああ、そうなんだ。へえ。
すごくかっこいいんだけど。
うん。パフィーバージョンでね。パフィーバージョンというか、これがオリジナルなんだね。オリジナルっていうか。うん。
ナルトかなんかのアニメのね、主題歌になってたかな。
お、聞きたい。じゃあ早速聞いてみましょうか。
こんな2曲をじゃあお願いしたいと思います。では2曲続けてお聴きください。1曲目です。東京スカパラダイスオーケストラでカナリア鳴く空。2曲目が、パフィーで誰かがです。 はい、お聞きいただきました東京スカパラダイスオーケストラでカナリア泣く空、続いてパフィーで誰かでした。
パフィーはもろ聞いた瞬間にこれは千葉さんだってわかるね。
もう A メロからわかるよね。
わかるね、すごいね。
うん、
癖っちゅうかさ、何なの、コード進行なのかわかんねえけどさ、
あとなんだろう、言葉とさ、メロディーの乗っかり方がちょっと独特なんだよね。
あ
らってたらとかいうところの、なんだろう、小さいつにさ、
うん、
なんかうまく言いたいけど、リズムが来るみたいなね。うん、あらってたらとかね、そういう。
言ってもらったからわかるかもしれないけど、言われないで聞いたらわかんないかもしれない。
あ、でも俺はなんかこれ聞いたときに、あ、千葉さんって思って。
あ、そう。
初めて聞いたときは。
なるほどね。
うん、
まあ、今回の、千葉さんね、亡くなった後のいろいろな動きとしてさ、
うん、
ミシェルの解散のドキュメンタリー映画が再上映されたりね。
あ、そうだね。
うん。
見に行こうと思ってる。
おぉ、なんか、割と近々にもうね、仙台も、フォーラムとかで、ね、シネラビットとかで上映されると。で、あとは、NHK のトップ、ランナーかな？
うん、撮った。
うん、あれもね、再放送されたりとか、なんかこう、いろんなところでいろんな動きが出てきてるという感じですね。うん、
当時俺もね、リアルタイムでそのトップランナー見たんだよね。
うんうん。
でも、まあ、VHS だし、残ってないから、
うん。
っていうので、撮ったんだけど、
うん。
なんか俺まだ見れてないんだよね、それ。
ああ。僕もね、今回録画しました。久しぶりにテレビ番組、地上波を。
なんかちょっとまだ見るのが怖いっていう。
ああ、そういう感じですか。まあね、まだなかなかこう、もうちょっと時間が必要な人はいるかなっていうのは僕も思いますよ。うん。で、なんだろうな、今思うと今年の頭なのか、去年の暮れぐらいなのか、千葉さんってなんかソロの曲を配信したり、
うん、
あれはなんだ、ディスクガイドか。
へぇ。
ディスクガイドを、初めてディスクガイドを出したり、かと思えば、バースデーがラブロケッツで、
うん、
ちょっとまたこう、表舞台に出てきたり、スラムダンクの。
うん、
っていう、まあなんかいろんな、あ、いろんな活動してるのね、ぐらいの感じで、バースデーも俺も全部聞いてるわけじゃないからさ。なんかそんな印象受けたんだけど、
うん、
そしたらまあね、こういうふうになると思ってなかったからね。で、
そうだね、
改めて今回そのラブロケッツとかも聞いてみたんだけど、うん、なんかやっぱりちょっとこう、なんだろうな、声に違和感なのかわかんないけどっていうのはちょっと感じた。
あ、でも ね、千葉さんの声ってね、その時々によってやっぱりね、うん、微妙に変わってるよ。
あ、そうですか。僕のそれは考えすぎというか。
うん。やっぱ初期の時の若い時の声とも違うしさ。
そっかそっか。
あ、そうでね。スカパラも流したし、ちょっとこの話はしようかなと思ってたんだけど、
うん、
ボーカリストとしての千葉雄介さんっていう人はさ、
うん、
なんかミッシェルとかね、
うん、
まあバースデーもそうだけど、そういうストレートな、パンキーなロックのね、縦乗りのイメージがある人も結構いると思うんですけど、
うん、
なかなかどうしてスカパラとかさ、あと、うん、勝手に仕上がれのボーナストラックで、ボーカル取ってることもあるんだけどさ、
うん、
ちょっとスインギンなリズムとかにもね、すごく合う声の人なんですよね。
うん、
声質がすごくね、しゃがれてるから、そういうところのかっこよさもあるんだけど、
うん、
なんでしょう、すごくグルーヴのあるというかさ、なんでしょう、ただがなってるだけのボーカリストではないんだよなっていうところ、
うん、
まあ、なんかね、改めてこのスカパラの曲とか聴いてても思うし、
ね、なるほどね、うん、
まあ、スカパラの曲にまたね、この後にも参加しててね、誰誰っていう曲、
あ、ありますよね、うん、
あれね、俺の PP 改めて見たらさ、うん、すげえ千葉さんが笑顔でいいなと思ったんだけど、
あ、うん、
あ、ちょっと雑談つか、
雑談番組です、
しますね、
雑談番組ですから、
千葉さんとさ、
うん、
あとさっき言ってた金ちゃんと、
うん、
卒業してる明治学院大学っていうところあるじゃないですか。
うんうん、
あのミッシェル・ガエルファントって明治学院大学で結成されて、
うん、
で、あの後にあの広島から来た阿部仁っていう人が加入してるからなんですけど、あの明治学院大学っていろんなミュージシャン出してるんですよね。
アルフィーもね。
そう、フィッシュマンズもそうだし、
うん、
プロペラとかねっていう人とか、うん、もう出してるし、いろいろいるんですよ。
ほう、うん、
で、あの高校生の時の俺はね、
うん、
明治学院大学受験しました。
おお。
受かったんだけど行かなかったんだよね。
おお。あ、でも実は僕もそうですよ。
あ、受けたの？
僕も受けて、受かったんですけど行ってないです。
え、何学部受けたの？
僕、社会学部かなんかです
ね。ああ、じゃあ近いとこだね。俺、国際学部受けたから。
おお。
うん。
まあ、これがやっぱり、あの、狂わされた者たちのあれですよね。ミッシェルに。
まあね、
うん。受けちゃうよね。
万が一そっちに行くことになったらね、千葉さんが出てる、あの、ソングライツっていうサークルか、Qちゃんと上野がいた、あの、世界民族音楽研究会っていう、どっちかには入ろうかな、みたいなことを。
全然俺そこまでは考えてなかったけど、すごくない？俺らこの場でなんか2人とも実は受けてましたみたいな話すごくない？
高校3年生の時さ、俺ら同級生なはずなんだぜ。あれ
で、2人とも行ってないっていうね。
そんな話全然しなかったね。
でも そこを経てないと、やっぱ今日の回も多分ないわけですよ、人生としては。ああ、うん、ちょっとずつね、やっぱりね、違う世界線に行くわけですよ、それがないと。
そう。
全てはこれね、やっぱりね、ミッシェルに狂わされた者たちの出末路ですよ、これが。
まあ。まあね、あの、後にあの、ミッシェルに狂わされたのかどうかとは別として、あの、私立恵比寿中学の星名美玲さんもね、そこの大学出てますからね。
それはあれですね、先生としては、こう、恵比寿中に何かを狂わされたやはり、人なわけですね、それはそれで。
どっちかっていうと、あの、あれなんだよね、いいとこの坊ちゃん、嬢ちゃんが多い大学っていう話だよ。う
ん、ああ、なんか、そうね、白金ってそういうとこなんでしょ。うん、
そうだね。
くらいのなんか浅い知識で話をしてますけど。
ね、受けたのに対してね、そんなの考えねえで受けてるから。俺が受けた学部なんて、白金じゃねえところで4年間と過ごさなきゃいけない学部だったからな。
うん。やっぱね、千葉さんが出たっていうだけで受けちゃってるところありますからね。
まあ一応なんか俺も勉強したいことがあって、それに近かったかなっていうのがあって。千葉さんが受けた学部は受けてない。
まあまあね、いろいろあるでしょう。じゃあ曲に行きましょうか。
はい。
いや、私ね、前回の2周年の時はもうやっぱミッシェル特集からミッシェルしか書けてない。
ああ、だね。うん。
で、今回はまあやっぱそういうのもあったんで、ちょっと今回バースデーで行こうかなと思って、全部バースデーにしてみました。
お。
で、ミッシェルもかっこいいんだけど、バースデーはまたちょっとやっぱね、違った意味でね、やっぱかっこいいし好きですよ。
うん。
同じものでは全くないんだけど。
そうだよね、同じものではないね。
うん。なんとなくこう、なんだろうな、メロディーもちょっとこう、日本人好みのなんか歌謡曲テイストな感じもあったりしてさ、
うん、
イントロとかリフとかもさ、まあそれはそれでかっこいいなと思って。
うん、
で、今日持ってきた曲がですね、さよなら最終兵器。
うん。
うん。これはね、PV もかっこいいです、
うん。
もうね、とにかくやっぱね、さよなら最終兵器、このイントロは反則だなと。これはかっこいいよ。うん。あともう一曲はね、夢とバッファとカフェインと。これ僕すごい好きなんです。2015、6年ぐらいだったと思うけど。
この曲だってタイトルかっこいいよね。
タイトルかっこいいでしょ、だって。
タイトルかっこいいし、千葉さんっぽいしね。
うん、そう、そうなの。そうなの。千葉さんのイメージってこういうタイトルだよなと思って、なんか。とんがったシロップがあればいいっていうね。なんだよ、とんがったシロップってよく意味わかんないけど、かっこいいなと思ってよく聞いてましたね。うん。で、この頃、今のほら、最近の千葉さんってなんかちょっと白髪入ってて単発だったじゃないですか。
うん、そうだね。なんか前髪もなんか上げてね。
ね。で、ちょうどこの夢とバッファとカフェインととさよなら最終兵器の頃の千葉さんって僕すごいビジュアル好きなんですよ。あのロン毛でさ、
うん、
多分40代ぐらいだと思うんだよね、この頃って。
あ、伸ばしっぱなしな感じだよね。
そう、あの時ね、かっこいいひげ伸ばしてて。
うん。
うん。で、ぜひそこはあの、 ミュージックビデオね、あるんで、公式チャンネルで見てほしいんですけど。
そうだね。
もう一個言わせてほしいのがね、今回のその、千葉さん亡くなったことで、やっぱみんな YouTube 見てるんですよ、うん、バースデーの動画とか、
うん。
で、コメントやっぱいっぱいしてるわけ、ここ数日の間に。
うん、
で僕もね、コメントいっぱい読んでるわけ、実は。気になってさ、みんなどういうこと書いてんだろうと思って。で、すげえ心に留まったというか、刺さったというかね、印象深かったコメントがあってさ、この夢とバッハとカフェインと、
うん、
実話かどうかわかりませんよ、これ本当の話かどうか、うん、コメントしてた人がどっかでなんか千葉さんに会っただって、
うんうんうん、
で、その時に千葉さんに質問されたんだって、
うん、
何聞いてんのって、
うん、
で、そのコメントした人はバッハって答えたんだって。
ほうほうほうほう。
そしたら千葉さんは無言で、後ろを向いて あっちへ歩いていったんだって。特に何を言うわけでもなく、でその背中に追いつきたかったなっていうふうになんか書いてあったのね、コメント。すっげえかっこいいと思って、そのコメント。
本当バッハって言うかね、俺聞いてたとしても言わねえかもしれない。
バッハ聞いてる人もバッハ聞いてる人だけどさ、うん、ということで、はい。じゃあ2曲、ザ・バースデー、ザ・バースデーでさよなら最終兵器と、夢とバッハとカウェイントです。どうぞ。はい、2曲続けて聴いていただきましたけど、やっぱりこれをね、聴きたかったですよ、僕は。やっぱり1回は、バースデー見たかったですよ、本当に。やっぱね、先生はね、前の2周年のミッシェル特集の時に言ってましたけど、
うん、
あれ、カサノバスネークのツアーでしたっけ？
うん、見た見た。
やっぱあれ、見れてよかったね。
そうだね、カサノバスネークも見れてよかったし、
うん、
あと、まあ、あと、他に何本かライブも見たけども、
うん、
ファイスライスも、あと、バースデーも見といてよかったな。
あ、バースデーも見たんだね。
バスでワンマンじゃないけど、アルバキでさ、
うん、うんうん。
だって、去年かなのアルバキで、うん。ずっとさ、なんとなく避けてたんだけど、
うん。
見たら、やっぱりかっこよかったなっていう話は。
うん、うん。
まあ、見れてはよかったね。
うん。まあ、毎回、ここ数回、なんか最近言ってますけど、僕も。
うん。
見れるときに、やっぱり、見るって、大事だよな。
うん。まあそれはさ、ライブもそうだけどさ、人もそうだよね。うん、
そうね。
うん。俺、なんかね、影響を受けたというか、好きな、なんだ、本書いた人のセリフで、うん、葬式に行くぐらいだったら、今会いたい人に会いに行けっていう言葉があってさ。
うん。
うん。そうだよなって思うよね。
まあそうだね。うん。
いや、うん。でも、あれだね。俺、バースデーをね、こんなに、じっくりって、そんなに聞いたことがなかったんだけど、やっぱり改めて聞いてみるとさ、
うん、
まあ、野暮な言い方をするけども、
うん、
野暮な比較の仕方をするけど、ミッシェルとはやっぱ、ものが違うなっていう。
ああ、うん、うん、うん。僕もやっぱね、違うものとしてやっぱ聞いてますよ。
で、
うん、
あれだね、千葉さんの曲の作り方も全然違うよね。
うん。
なんかね、ミッシェルってさ、
うん、
まあ、千葉さんってすごい奇大なメロディーメーカーなんだけど、
うん、
イメージまず3人のグルーブがあって、その上にボーカルが乗ってる感じなんだよね。
うん、
でも、なんか、バースデーって、千葉さんの歌とコード進行があって、そこにグルーブがついてくる感じがして。
お
ー。なんか、別な言い方するとね、
うん、
ミッシェルってやっぱバンドでこそ入る曲なんだよね。
うん。
なんだけど、バースデーの曲は、まあ例外もあるだろうけどさ、
うん。
リフ主体とかじゃない分、弾き語りとかでも、聴ける曲なんだろうなっていう風な印象がある。
なるほど。
うん。さっきのね、誰かがなんかもそうだけどさ、
うんうん。
リフ主体とかじゃないからね。
でなんかそうだね。
見、うん、ながら思った。なんか曲の作り方全然変わったんだろうなって、うん。
先生だからこそ、 出る詳細な分析が、ね、生放送というか、ライブの中で生まれましたね。詳細な分析が。
聞きながら考えてね。
うんうん。まあ、でもあれですね。やっぱり千葉雄介さんのいない世界は、ちょっと寂しい感じがしますね。
うん。まあね。
うん。やっぱり伝説になってしまうのは、少しばかり、寂しい思いがあるよね。
うん。いやー、そうだよね。
うん。伝説になっちゃったからな、なんかな、やっぱり。
なんかいろいろ順番違えじゃんって感じするよな。
うん。まあでも、やっぱりそう考えるとだよ。そう考えると、今回のその千葉さんのことを考えると、
うん。
ちょっと話は、ちょっと別の、ミュージシャンの話になりますが、
うん、
昔みたいに歌えなくてもなんかこうやっぱライブやってるルースターズの大江さんとか、
うん、
とかさ、例えば、うん、今年、ニューアルバム出したストーンズのさ、
あ
80代のミック・ジャガーとかさ、
おじいちゃんたちが
な。おじいちゃんたち尊いよなと思って、その姿勢というか存在が。うん、そうだね。そうだけど、でも80代であのかっこよさを出せるっていうのはやっぱすごいし、現役でやってるくれてることがやっぱすごいよね。
だってさ、80代でさ、うん、もういい年こいた、いい年こいたどころじゃねえよ、おじいちゃんどころか、もう長寿だよね。
そうだよね。
もう俺のせいだね、みたいな曲歌ってるよね。
うん、その80代でこう、俺もだって聞いてみて、あ、かっこいいって思っちゃったもんね。80代が出す音、やっぱかっこいいってなっちゃったもん。
だって、あの新譜はさ、ドラマの主題歌になってたじゃん。
あ、そうですか。ドラマ見ないでわかんないですけど。
ムロツヨシと、平手なんちゃらさんのさ、
うん、
ドラマでストーンズかかってて、あれ新譜じゃねえのかな。
あ、そうですか。おぉ。
普通にかっこいいんだけど、
うん、
かっこいいんだけどさ、80過ぎていろいろ人生見つめてるような人、数の人たちがさ、
うん、
あ、うん、俺のせいにすんなみたいな、そんなことを歌ってる曲でさ
、ローリングストーンズいいですね、ロックしてます ね、うん、
ね、いや、あの大江さんのこともちょっと思った、うん、大江さんツイートをコモって出してたんだけどさ、
うん、
あの本当にあの大江さんがねシーンに復活する前に、
うん、
ミッシェルが元気よくてさ、
うん、
であのトリビュートアルバムとか出た時だね。
うん。
ロッキンオンで、ね、大江さんのインタビューを読んだんだけど、
うん。
なんか、その時に大江さんが、あの、音楽は浮かんでくるんだけど、それは、もう、なんだろう、幻聴としか捉えてないって言ってて。
おー、寂しいね。
うん、うん、その時ね、その時はね。うん、で、あの、悲しいから幻聴としか捉えてないんだ。あの昔みたいに曲ができてる、そういう感じじゃないっていう風のインタビューで言ってて、
うん、
で、あの、それインタビュアーがね、編集後期みたいなところで、
うん、
あの、悲しい言い方をするけれども、彼はもうロックヒストリーの中の人なのかもしれないって、返す。
うん、うん。
うん、先に千葉さんがロックヒストリーの中の人になると思わねえよな。ね、意外と大江さんが今、結構元気
いい。今元気いいですからね。ね、うん。あとは、あれですね、僕がちょっと今というか最近考えちゃったのは、久原さんとかでこう、
うん、
やっぱり千葉の後ろでドラム叩きたいっていう思いでなんかこう、スタートしてるところあるじゃないですか。
まあね。
うん。うん、どういうふうに思ってんだろうなと思ってね、久原さんとか。
まあ、あの、俺もさ、千葉さんに人生狂わされたってさっきから散々言ってるけどさ、
うん、
多分一番狂わされるの久原さん
だろう。そうだね。まあね、ミッシェルでも一緒だったし、で、他のメンバーはまあ、亡くなっちゃった方もいますし、まあ別のね、レディオキャロラインの方やってらっしゃる方もいますけど。
そう、一番食いっぱぐれないのは上さんかもしれないけどさ。
うん。
久原さんだってあれだよ、ミッシェルデビューする前にさ、
うん。
あの、まだメジャーデビューも決まってないんだけど、その頃に、あの、地元の市役所の就職決まって
た。そうだよね、らしいよね、そうだよね。
仕事もしてたんだけど、なんか戻ってこいよって、なんかライブやるたびにボコボコに千葉さんに殴られてたんだ。一番狂わされているよね。
いや、そのだから桑原さんはどういう今気持ちでいるんだろうかというのはね、いろいろ思うね。
うん、まあね。
まあじゃあ最後にね、2曲かけて今日は終わりましょう。
うん、
あのね、最後にもうじゃあ 千葉さん、いろいろとありがとうということで、最後曲をかけて終わりましょうよ。
お、
じゃあ私がかけるのはですね、やはり3曲目もザ・バースで、
うん、
なぜか今日はこの曲が僕はバースでお好きになるきっかけだった気がしますね。2010年代に、うん、でこれがやっぱり、うん、一番好きって人も多いんじゃないでしょうか。
うん、
うん、
そう、
名曲ですね、これはね。
うん、
うん、はい、私はそんな感じで。
じゃあ、私の方はですね、千葉さん亡くなったと聞いて、ちょっと情緒的にも混乱をしたんだけども、
うん、
ちょっと落ち着いてきた頃に、この曲がすごく聴きたくなってさ、
うん、
うん、千葉さんはね、言っちまったけども、我々の日々は続いていくんだよっていうのを思ったんですよね。ね、まあこれを言えばもうどの曲か分かるかもしれないけどさ、
うん、
振り返らず続いていくんだよっていう、日々は続いていくんだなっていう、そんなことを思わせてくる曲を最後かけたいなと思います。じゃあザ・ミシェル・エレファントでダニー・ゴール、お願いします。